ポットナイティーズ月曜担当ケクノでございます。暇の潰し方2週目でございます。先週第1週で、配信したのは私ケクノと御手洗明さんと倉橋くんということでしたけれども、ほんと15秒ぐらい前まで倉橋くんの放送を聞いてたんですけど、興味深かったのが、高校生に暇な時間なんて本当はないよね、勉強しなきゃっていう話だったんだけど、ですよねって思うと同時に、いやそれは中学生もそうだし高校生もそうだし大学生だってそうだし、社会人になったってそれは変わらないんだよね。結局それぞれの本当にやるべきことっていうのがきっとある中でも、暇なことっていうのがあるというか、しなきゃいけないことから目をそらしてしまうんですよね。まあ僕なんかが本当に、そうなんですけれども、今までもそうだし、まあ現在完了で、現在完了進行中という感じなんですけど、まあっていうことでは、まあ本当にね、卒業論文書かなきゃいけないという大学4年生の時に、いやー大学生暇だよねとか言って、4年生で授業ないから暇だよねとか言って、就活しろやと、教員採用試験の勉強しろやと、卒論書けやと、むしろやること盛りだくさんの大学4年生の時に、まあいろんな4年生がね、暇だ暇だと、まあああ言ったりこう言ったりするわけだったりしますよね。大人になってもそうなんだけどね、勉強って多分しなきゃいけなくって、まあ僕なんかは働いている業種がいわゆるもうそれこそね、勉強をさせる仕事だし、まあっていうためには自分も勉強しないといけませんからっていう仕事ですから、僕がやってるのは。だから家帰ってもその教授法というか指導法の勉強もしてるし、自分の教科教育に関する勉強、まあそれこそ英語の勉強をしてるし、まあ別の残業としてね、非常勤講師とはいえ仕事って恐ろしいぐらい溜まるもので土日潰れましたね定期テスト終わった後のこう中学校とかだとよくあるやつなんですけど、ノートまとめってあるでしょ、なんか間違った問題をやり直しするみたいなやつ、僕は中学校の時によくやらされてたんですけど、それ高校でもやろうっていう話を教科で話して実際実行してて、それの、持ってるクラス分全部チェックするっていう鬼のような作業があって、家で持ち帰ってやりましたけど、いやーきつかったと、いやでもね、この程度できついって言ってたら正直ダメだと思う。今のところはまだ楽しいからいいんだけど、そう、なんていうのかな、その倉橋くんの暇の潰し方の時に言ってた、その高校生に暇な時間なんてないよね、本当は勉強しなきゃいけないんだけどねっていう話をしてるんだけど、まだ暇な時間を確保できる状況ならば全然僕はいいと思うし、そのなんていうのかな、そのメリハリっていうのかな、人によって多分違うと思うんだよ、受験勉強にかけるべき時間って。もちろん多ければいいと思うしね、効果はあると思うんだけど、でもなんていうのかな、受験勉強がストレスになって、なんか顔が本当に痩せこけたり、なんか若くしてストレスでハゲてしまったりっていう感じを見てると、こう多分受験勉強してるっていうのを楽しく好きでやってるっていう人と、相当メンタルに負荷をね抱えながら我慢して同じだけ勉強してるっていう2パターンがいて、その自分にとってどっちが人生としていいかってことですよね。って僕なら考えるんですよね。だからその自分にとってその一日確保したい暇な時間というか、その暇を持て余す時間みたいなものがこれぐらい欲しいんだっていうのって人によってあって、それをちゃんと確保した上で働ける仕事に就こうとか、行ける大学に行こうとかってことになるんじゃないのかなっていうのが、そのまあこうやってあんまり努力から逃げようとするような男子のことを何男子というのか分かんないんだけど、あまりこうガツガツいかないところっていうのが草食系なのかもしれないんだけど、まあその辺うまくコントロールするっていうことが 真に大事なことなんじゃないのかなっていうのが、僕がすごく倉橋くんの放送を聞いてて思ったことですかね。まあ別に彼の批判とかじゃなくて、別に肯定でもなければ批判でもなく、それにつなげて思ったことってただそれだけなんだけどね。さて、前回、先週1週間前に僕が話した、子供の頃から今までの変遷、その暇の潰し方の変遷の話をしたんだけどさ、大学入ってからの暇の潰し方っていうのがまた大きく変わったんだよね。で、まあ、もともとね、高校入ってた時、国立大学志望で、でも、センター試験受けて、まあ、もちろんね、行ける国立大学っていうのは北海道の中に結構あったんだけど、まあ、もちろん第一志望でもないし、そこに行きたいわけでもないなと。で、北海道出て国立っていう案もあるよ、みたいな話を学校の先生とかと話して、いや、だったら、まだね、札幌市内に行きたい、大学というか、行きたい学部というか、勉強したいところっていうのはまだ残ってますからと。まだまだ幅はあるから、そこ目指して頑張りますっていうことで、結局ね、私立大学に入ったわけなんですけれども、結局私立大学もですね、第一志望ね、二点足らず、私立の第一志望ね、二点足らずで落ちて、まあ、その時にね、ほんとね、自分の能力不足というか、ここで、その自分がダメなというか、まだまだ未熟だったんだなっていうところを、本当に、その高校3年生の、2月に痛感したんですよね。まあ、行きたかった、その私立とはいえ、私立の中で第一志望、かつ、当時僕が好きだった女の子がその学校に指定校で1名の枠の中に入って合格してったんですよね。で、その子追いかけるように、一生懸命勉強して結局点数足らず落ちたっていうダブルショックで、ちょっと泣いたっていうエピソードがまああるんですけど、まあ置いといてっていう、その反動なのか知らないんだけど、大学1年生の時めっちゃ勉強してたんだよね。正直ね、大学受験の時以上に勉強してたんですよ。 TOEIC とか英検とか、あと、まあ、サークルもね、英語会話研究会の方に所属してて、で、そっちの英語会話に、そのディスカッションとかディベートに関してみっちり理論とかさ、勉強して、しっかりやるぞっていう感じで、もうバイトも全くしないで、1年間で教職課程も合わせて70単位ぐらい取ってさ、本当に朝から晩まで大学にいるっていう感じで、土日は、TOEIC の模擬試験3回ぐらい解いて解き直してを繰り返すような一日やってたから、あの頃っていうのはそれを別に辛いとも思わなかったんだよね。朝から月から金まで、そのまあ教職課程っていうのは1校から5校までの通常授業プラスで夜間の枠の中でも授業あるから、本当に朝9時の1校の授業から夜9時に終わる、まあカウント的には第7校ですかね、7校決めの本当にずっと空き校がないっていう日までありましたからっていう感じで、で家帰ってまた朝一校があるみたいな生活を大学1年生の時にやりながら、サークル活動もやりながら、TOEIC とか英検の勉強もしながら、テクノロジートークステーションをやりながらのテラポルポっていう音楽サークルをやってまして、まあそのネット上じゃなくて知り合いだったんですけど、知り合いの女の子と、作詞作曲をやって、当時はまだメグリネルかボーカロイド持ってなかったから、マクネナナっていう超時間かかるめんどくさい人力ボーカロイドっていう言い方を俗に言うんだけど、っていうので曲作りやってたのが大学1年生。それでもね、時間ないとは思わなかったし、楽しいと思ってたんだよね。むしろ充実してたんだよね。で、まあ、よく言われたんですよ。その、教職課程取ってて、かつサークル入っている僕ですから、ケクノ君って忙しそうだね、とかね、とか大変そうだね、って、疲れてないの?とかって言われて、全く僕疲れてなかったんですよ。まあ、それこそ好きなことやってたからっていうのがあるんで、まあ、暇な時間っていうのはそういう意味ではなかったかな。まあ、その、やりたいことっていうのが明確だったし、その、英語の勉強もそうだし、もちろんそれは大学受験失敗したからっていう反動があってっていうのはあるけどね。英語の勉強したし、なんていうのかな、英語の勉強もしたし、 作曲っていうやりたいこともやってるし、英語会話研究会っていう、その、勉強以外のサークルで、その、日本人同士で英語を話す機会を作ることができるサークルがあるんだって、そこで、その、活動ができるっていうところにも喜びを感じてたし、もう完全に大学1年生の時ってハッピーだったんですよね。で、教職課程の一番偉い先生の講義で、教員として幅の広さっていうのをね、もちろん社会人としてもそうなんだけど、幅の広さっていうのを持つべきだから、君たちは、この大学の4年間かけて一生懸命本を読みなさいと言われて。で、それまではほとんど本なんて読んでなかったんですよ。ただその先生が言ったことをきっかけに、よし本読むぞって言って、ありとあらゆるジャンルの、とりあえずタイトル面白そうだと思った新書読み漁るっていうのを大学の1年生の時に始めてからは、だいたいこう一月あたり最低でも20冊とか読むような、まあ漫画も含めてだと5、60冊読んだような月もありましたっていうぐらい、大学の時結構本読んでましたから、まあそういう意味でね、まあよく僕の番組テクノロジートークステーション聞いてくださっていた方なんかは、テクノさんって努力家っていうか読書家ですよねみたいなこと結構言われたんですけど、なんかもうそれが習慣になると別にっていう感じだったんですよね。知った知識をどこで生かすってわけじゃなくて、とりあえず本を読むっていうこと自体が楽しかった。その、っていうこともあったなーっていうことなんですよね。うん。今は全然違うよね。あのね、その習慣がぶっつり切れる瞬間っていうのがあるの。大学1年生の時に、TOEIC とか英検の勉強しまくってた。もう嫌じゃなかった。もう大好きだった。好きでそういうことやってた。あのね、大学1年生の一番最後、その次の2年生の時に、その英語の、その技能の授業っていうのが、そのレベル別に分けられるっていう話になって、で、もう周り見たら僕、割ともう、なんか学部の中で圧倒的なTOEICの点数取ったのね。で、あ、もう間違いなくトップだと。トップじゃなかったんだけど、結局、なんか上にもう一人二人いたんだけど、もうこれはもう間違いなく、4技能のその授業は全部トップクラスに入れると。もともとまあ1年生の時からトップクラスだったんだけど、次の年もトップだと。よかったって。思った瞬間にね、勉強がね、スッとなくなったんだよね。だからね、大学2年生からは、英語の勉強なんかほとんどしなくなって、結局、その空いた時間で作曲するようになったし、別の日本語の本読むようになっちゃって、っていうところはあったんだけど、まあ、その大学の話はね、まあとりあえずいいんだけどさ、まあっていう変遷がありのっていう感じで、まあ本来はそういうふうに暇な時間を見つけてやりたいことがあるから、その暇っていう感覚じゃなかったんだよね。で、ブックオフで本買ってたから、欲しい本がね、まあ105円でしょ。溜まってくのよ。その、積読状態の本が20冊とか30冊とかあるような状態だったから、ね、それでもまた本買ってくるから、また50冊とかさ、新書だからまたさ、あんまりスペース取らないから、50冊溜まってることにも気づかないまままた買ってくるんだよね。っていう感じで、なかなかね、まあで、なんか、ああ、読んだ本また買っちゃった、ダブった、みたいなこともあったんだけどさ。はい。まあ、読書とかはね、習慣になればね、暇な空いた、ね、時間で1ページだけ読むとかっていうことは可能なんだけど、まあ、っていう、割と人生的にプラスになってた、時期もありーの、今はそうではないけどね。こんなこと話したかったんじゃなくってね、本当は何が話したかったかっていうと、その、隙間時間の話をしたかったんだよね。隙間時間、ほんの一瞬の空いた時間に何ができるっていう話。その、僕は、携帯っ子じゃないんですよね。この世代にしては割と珍しいっていうぐらい、携帯が繋がらない人として、まあ、有名なんですよね。これに関しては大学時代から教授にも散々怒られ、家族にも怒られ、バイト先でも怒られてますから、今現在働いてる職場でも一回だけ言われたことありますけど、なかなかメールの返信ないですね、みたいなことをね、言われて、すいませんって思ったんですけど、もうね、これしょうがないんじゃないかって思ってますけど、どっかで変えなきゃいけないんだけどさ、携帯あって、ノートパソコンあって、iPad あって、で、ポケット Wi-Fi で iPad もちゃんとね、ネット繋がりますから、 ていう手段があるのに全部つながらないっていう状況。あのね、気づかないっていうのもあるんだけど、電源切ってるんですよね、基本的に。だから電話は基本出ない、うん、メールも溜まってるからあんま見ない、うん、なんかね、自分の世界に入っちゃって終了なんですよね。だからメールに関しては今僕のメールボックス、今溜まってるメールの件数が200、もう単位がね266件、266件未読がありますけど、まあ、だからといってやばいとも何も思わないっていう、まあこういう隙間時間にね、まあこういうっていうかさ、その隙間時間にメール見るっていうのが僕はね、あんまり楽しくないんだよね。別にいいやってなっちゃうんですよね。皆さん何してるんですか。まあそれこそ多分メール見てるんだろうね。じゃないと200件もたまらないよねっていうのはあるんだろうけどさ、空いたスペースっていうか時間、例えばその電車が来るまでの2分間3分間でその結構さ違うのかなって思ってたの。何回か僕東京とかに遊びに行ったり、福山さんのライブ見に行ったりとかっていう時に東京行って、東京の人たちは割とタブレットいじってるね、札幌より。うん、あと読書が多い。うん、読書とタブレットは結構札幌より多いね。まあ、僕あんまり向こうのね、電車のこと知らないから、その、メトロと、ぐるぐる回ってるやつ、山手線ぐらいしかあんま使わなかったんだけど、あとの適当な JR で、あれは、なんかもう路線の名前忘れたけど、横浜とか行くやつと、あと、港未来線、横浜のあれ。横浜の地下鉄、あれぐらいしかやってないけど、でもね、あの辺はまあ変わんないよね。なんかやっぱりタブレットとかが多かった。でそう考えると、やっぱ地域によって、その、なんていうのかな、暇の潰し方っていうのが微妙に違うのかなとちょっと思ったんだけど、その2分とかの細切れの時間をどう使うのかってことね。まあ、っていう意味ではね、その、僕はあんまりゲームしないから、そのナメコとかもやってない。古いわ。ナメコとかってほんと隙間時間にみんなやってたんでしょ？とかさ、今パズドラ隙間時間にやってる人も中にはいるよね。パズドラはね、もうね、あんまり僕の仕事上はあんまりやらない方がいいっていうことが最近は、まあ別に個人が特定されるとかじゃなくって、パズドラが大好きな、若い先生がいるっていう、まあ僕じゃないよ、別の先生、別の他の教科の先生が、なんか生徒とパズドラのことで昼休み盛り上がってるっていうのを、まあ僕割とそういうのを影から見てる人たちと話すっていう、こう影の人たちなので、そういう影の生徒と影のケクノが話して、なんか、あの先生、パズドラの話ばっかりしてオタクっぽくてやだ、みたいなことを、言ってる人が、まあ、その影の方ではいるんだな、とかっていう話を聞きながら、ああ、怖えな、って思いながらね。まあ、そのまた後ろで僕がどう思われてるのか知らないですけど。まあ、っていうことでね。あんまり僕はゲームやんない方がいいんじゃないかなって思います。それは名誉のためにというわけではなく、普通にやんない方がいいんじゃないかなと思いますけど。空いた時間で最近は何してるかな。最近でもね、人間観察っていうのはね、一時期よくやってたよ。あの人どこ見てんだろうとか、あの人何考えてんだろうなみたいな、なんか目線がなんかいろいろあっち行ったりこっち行ったりしてんな、なんか怪しいなとかさ、ね、あの人なんかよくわかんないけどにやけてんな、なんかこれから楽しいことでもあるのかな、それとも今まで楽しいことがあったのかなとかね。うん、まあっていう風に僕が人のことジロジロ見てる変人みたいですけどね。まあまあまあそんな感じで、いろんな多分暇の潰し方、その細い暇の潰し方っていうのをまあ聞いてみたい。僕は基本的にカバンの中には2、3冊持ちすぎだと思うんだけどさ、読みかけの文庫とか新書とか入れてるから、基本的には読書してんだけどね。読書しないと、隙間時間に読書しないといけないぐらい積読本がね、今ね、多分ね、トータル見たら多分100いってるんだよね。ブックオフ行き過ぎなんだよね。っていうことで、多分このね、積読っていうのはね、もう僕の悪い癖なんだけど、もうね、それを処理するかのように、隙間時間に読書をしています。はい。皆さんの隙間時間の暇の潰し方、お聞かせください。以上。